ようと。私たちが知っているのはほんの海の表面だけ。波の下には美しい人魚の住む神秘の世界がある。バラ色の肌を恥じらいながら初めて海の表に浮かんだ時、広い海は一面に黄昏かけていた。水平線に浮かんだ雲はキラキラと黄金のように輝く。それから朱と赤に、そして紫に滲んで真っ青な海の上を彩っている。その素晴らしい夕焼けの美しさに人魚の姫はうっとりした。人魚の姫は長い間海の上の人間の世界に憧れていた。波の下にも世界がある。地上の木々が風にそよぐようにゆらゆらと海底の藻が揺れる。その間を縫って泳ぐ魚は小鳥のよう。でも勝手に人魚たちが上の世界へ行くことはできない。姫は5人の姉たちが年ごとに1人ずつ海の表に泳ぎ登っていくのを羨ましく見送ってきた。そしてやっと今順番が回ってきたのだった。次第に薄れて青い闇のにじんでくるその水のような大空にきらめく星が次第に光を増してゆく。何もかもが珍しくて泳ぎ回っていた姫はやがて濃い夕闇の中に大きな帆前船を見た。泳ぎながら近づいていくと聞き慣れない音楽が聞こえてくる。赤、緑、黄、紫、色とりどりのランタンの下では黒い水平棒に横縞のシャツ、イスパニア人の水兵たちが陽気に踊り回る。 食べながら波が大きくうねる。その波の頂から姫は船の中を覗いてみる。踊り狂う大勢の水夫、立派な未来の人たちが赤や緑のグラスをあげる。その中にひときわ目に立つ人、みんながその人にかしついている。あれはきっと王子様なんだわ。上品な人、いつか海の底に沈んでいた難破した帆船の三好飾りのあの少年に似ている。美しい方、姫の瞳は王子の顔から離れられなくなった。うっとり、ただもううっとりと人魚の姫が王子に見惚れているうちに、海は次第に海の色は変わってきた。風の向きが変わる、嵐になる、嵐が襲ってくる。船に打ちつける山のような大波、ブリッジの上から滝のように落下する。船は苦しそうにきしりながらその中から抜け出そうとする。悲しそうに悲鳴を上げてのたうち回る。次第に帆が吹き破られ風にはためく。砂が鋭くうなって鞭のように荒れ回る。姫は苦しいほど気をもんで船から離れず、王子の身を心配した。ああ船が、王子様が危ない。ああ船は真っ二つに裂けた。王子は荒れ狂う波の上に投げ出されて気を失った。人魚の姫はすぐに王子を救って、その優しい腕の中に抱いて陸の方へ泳いでいった。一番近い入り江の波下に王子を寝かせると、その青ざめた美しい額にそっと口づけをして、人魚の姫は海の底に帰った。一度王子を見た人魚の姫は王子を忘れることができなくなった。そして自分の王を何とかして人間のような足に変えたい、人間になって王子様のそばへ行きたいと考えるようになった。海の底の恐ろしい渦巻きの中の気味の悪いヒドラの火の燃えるようにうねる魔女の住みか。人魚の姫は魔女のところまで行った。おバカさんが人間になろうなんて、そんなことをしたらどうなると思う。一度人間になったら二度と人魚には戻れないのだよ。運よく王子様と結婚できれば別だがね。それに王を足に取り替える呪いのためには、お前はその美しい声を失わなければならないのだよ。でも姫はどんな辛い思いをしてでも王子のそばへ行きたい。姫はとうとうその舌を魔女に切り取らせてしまった。魔女の薬の壺をしっかりと握りしめて、姫は住み慣れた海底に別れを告げる。お父様、お母様、お姉様たちもさようなら、さようなら。姫はこの上もない喜びにあふれ、恋しい王子様のいる世界へと向かって泳ぎ上っている。 嬉しそうに泳ぎ登っていく、登っていく。は人間となり、王子のそばに仕えることとなった。王子様と隣の国のお姫様との婚約が結ばれました。悲しそうに首を振り続けるだけ。 国のお姫様を迎えに船の旅を始め、その船にかわいい人魚の姫を連れて行った。月の光が吸い込んでちらちらと波に砕く。人魚の姫は一人立ち上がって懐かしい海をそっと覗いた。青い海の底には、懐かしいお城が見える。そしてその高い塔の上には白金の冠をつけた姫の母が見える。悲しそうに船を見上げた母は、早くこの腕の中へ帰っておいで。両手をいっぱいに差し伸ばす。結婚した。人魚の姫は悲しみを隠して祝福する。帰りの船の中では盛んなお祝いの酒宴が開かれました。人魚の姫は一人離れて幸福そうなお妃様をじっと見つめ、軽やかに踊る王子様を見つめる。やがて王子様は美しいお妃と二人きりで幸せな夜を迎えるのだ。 部屋に消える二人、姫は悲しく見送ると、姉たちから渡された短剣を海に投げ捨てた。すると海の水がそこだけ赤く染まった。人魚の姫の目から初めて涙が流れ落ちた。幸せに、かわいいお妃様もお幸せに。かわいそうな人魚の姫は、懐かしい海、父母や姉たちの住む海に溺れ死ぬ人間として身を躍らせた。